金宝殿がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ朗読の時間です。この番組は上野花子でお送りします。皆さんいかがお過ごしですか？めちゃめちゃ寒い毎日ですね。インフルエンザも大流行でマスクが欠かせません。いや、私も新年早々いろんなことがありまして、風邪とかではなく体調を崩してしまって大変でした。あ、でも1月末に去年の夏にヘルニアで手術をしてから半年後の画像診断があって、それは無事にクリアしました。次は1年後だそうです。で、終わらんのかいとも思いましたけどね。いろんな持病を持っている方など調子を崩しやすい時期かもしれませんね。無理をしすぎず温まるものを食べてゆっくり休めると良いですね。乗り切った後にはよしよし、よく頑張ったねって神様が言ってはるような素敵な春が待ってますからね。さて、今回の朗読は三浦綾子100の遺言です。三浦綾子さんは戦争を体験し、生涯を病と共に生きたからこその生きることと平和へのメッセージを多くの作品に表されました。この本の著者、小御堂和弘さんは、北海道旭川で長年牧師として働かれる中、晩年の三浦さんと親交を深く持たれました。三浦さんの死後、三浦綾子さんの言葉と聖書というテレホンメッセージを約10年続けられ、まとめられたのがこの本です。三浦綾子さんの珠玉の言葉と背景にある聖書の言葉を合わせて味わっていただきたいと思います。今日はどんな言葉でしょうか？ここで朗読する前に一曲お送りしましょう。箱舟で Do you believe in love?
でももう一度やり直せるさ。愛をまだ信じれるか、もし信じているならきっと安らぎが与えられる。全てを失っても君には主イエスがいる。全てが失敗してもそう主イエスがいる。君は今何を必要としているの？でももう一度探してもらう。愛をまだ信じれるか？もし信じているならきっと真実が見えてくる。全てを失っても君には主イエスがいる。全てが失敗してもそう主イエスがいる。 失っても君には主イエスがいる。全てが失敗してもそう主イエスがいる。全てを失っても君には主イエスがいる。全てが失敗してもそう主イエスがいる。全てを失っても
箱舟で Do You Believe in Love をお送りしました。では三浦綾子100の遺言の第26回目を朗読します。責めるよりも褒めることを。本当は皆が一言ずつ、もう一声ずつ声をかけて、かわいいねとかいい子だねとか言ってくれたら、志麻さんという人の人生は変わったかもしれないと思います。なくてならぬものより、この志麻さんというのは志麻昭人、これはペンネームですが、この人は25歳の時殺人を犯し、33歳で処刑されました。彼は死刑が確定した時、自分の人生を振り返ってみましたが、これまで何も良いことがなく、誰からも褒められたことがありませんでした。ただ一度だけ、中学の教師に、お前は図画はあまり上手じゃないけれども、しかし構図はクラスで一番うまいと褒められたことを思い出して、心の中が明るくなったと言います。三浦綾子さんは、この志麻死刑囚の人生を顧みて、教師や親からもっと褒められていたら、彼の人生は全く変わっていたのではないかと述べています。どのような人にも他の人に負けない良い点、優れた点が必ずあります。しかし悲しいかな、多くの場合私たちは人の優れた長所を認めて褒めるよりも、欠けたところや弱点を見つけて責めやすい傾向を持っています。アメリカの著名な牧師、ジョエル・オスティーンは、自分の小さな息子に、毎朝、開口一番、ジョナサン、お前は最高だよ、と言い、寝る前には、二人の子供に、パパはずっとお前たちの一番の親友だよ、と声をかけるそうです。このように、いつも親から褒められ、励まされて育つ子供は、信じがたい勇気と励ましを受けるに違いありません。あなたはできる。PHP 研究所参照。聖書の言葉、死と生は舌に支配される。どちらかを愛して人はその実を食べる。箴言18章21節。今日は責めるよりも褒めることをというテーマでした。 責めることと褒めること。やはり責めることが多いですよね。でもみんな自分のことを思うと褒められたいと思っていますよね。褒めるということは、三浦さんが言われるように人の人生を変える力になるんだと思います。大人になってからも褒められることは嬉しいのですが、特に幼少期にどんなメッセージを受けるかということは、精神発達的にも重要であることは、いろんなところでも言われることですね。私自身の幼少期を振り返ってみると、残念ながら褒められるよりもこうあれと要求されたり、プレッシャーになるメッセージを受けた記憶の方が大きい気がします。ある時、親とテストで何点以上の平均点を取るという約束をして、そのために精一杯努力したんです。達成したらご褒美がもらえるという約束でした。そして目標を達成したんです。ただそれはほんのちょっとの上回る点数でした。それが親には達成と認められず、ご褒美がもらえなかったのです。私はご褒美が欲しかったのではなく、認められたかったという悲しさが、残念ですが今も残っているんですよね。先日あるテレビ番組で、マルトリートメント、子どもへの不適切な関わり方ということが紹介されていました。虐待とまで言わない、何気なくやったり言ったりしていることが子どもの脳を変形させてしまうことが研究で明らかになっているそうです。子育ての中で叱り方、両親の関係、ついついやってしまうことも積み重なると脳の成長に支障が出るというのです。今日出てきた志麻さんという方も、そういうつらい幼少期を過ごしたのかもしれませんね。でも親だって完璧であるのは無理です。親も初めての子育てなのですからね。大事なのは、親も子も孤独にならないこと、そして愛されていること、自分の価値を知ることではないでしょうか。アメリカの牧師のことが紹介されていました。お前は最高だよ。ずっとお前たちの一番の親友だよ。こう子供たちに語りかけていた。その子供たちは叱られたことがなかったわけではないでしょう。悪いことをしたら諭すのは必要です。でも根本に愛を伝え続けていることが、きっとこの子供たちの脳裏には残り、自身に対するポジティブなアイデンティティを築いていったことでしょう。こんな風になれたら理想的ですが、人は弱いものです。感情的にもなります。自分のストレスを周りにぶつけてしまうことも多いです。そんな私たちは褒められた存在じゃないと自暴自棄になる人もあるでしょう。でも私たちをいつも愛し褒めてくださる存在がいるのです。それは聖書の神様です。神様は私たち一人一人をスペシャルな存在として作ってくださいました。そして、私はあなたを喜ぶと言われ、あなたの友だと言われ、世の終わりまでいつも共にいると言われているのです。私たちが何かができた時だけではありません。弱く愚かな罪人の私たちにいつもそう語られているのです。私は抱きしめられることでとても安心するんです。ある方はいつも笑顔でハグしてくださいます。それは当時とても苦しい状況にあった私の大きな力の源でした。そういうスキンシップも日本人は苦手かもしれませんが、脳には大きなプラスになるそうです。ですから私も友人とハグし合ったり、励ましを伝えたい人にそっと背中を撫でたりというスキンシップも大切にしています。 私たち自身も愛と励ましを受け、子供や周りの人にも褒めることを与えられるようになりたいですね。ここで最後の一曲をお送りしましょう。萩原豊さんで、たった一つの。
あなた言ってたよね、誰かになる必要はないって。あなた言ってたよね、君は君のまま、そのまま、ずっと憧れてたあの人のようになりたいんだって。ずっと比べてた、いつも追いつかない私。でももう思わない、あの人はあの人で。でももう背伸びしない、私は私だから。
Ooh.
た大切な宝
萩原豊さんでたった一つのをお送りしました。皆さん、今回はいかがでしたか。この放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは、近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも、金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金宝殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。次回は3月にお届けする予定です。また、以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。この放送は、朗読者の上野花子でお送りしました。それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。